宇宙一ラジオ、
皆様お元気にしておりますでしょうか。うつでございます。いやー暑い暑いですね。本当にまあ夏だからそうなんですけども、暑いです。もういつもこんなことはなかったと思うんですけど、いやこんなことっていうかここまでじゃなかったと思うんですけど、寝汗がねすごいんですよ私。何ですか、なんか新陳代謝が良くなってるのかな。前のお部屋はですね、全く風通しも良くなく、夏は暑かったはずなんですけれども、すぐ横に窓がありましてですね、風なんか全然入ってこないんですけど、それでだったのかな、扇風かけながら寝てた記憶があるんですけど、今のお部屋ねありがたいことにちょっと広くなっておりまして、多分風通しもこっちの今の部屋の方がいいと思いますし、なんでしょうね、朝起きたらねお風呂入ったみたいになってるんですよ。軽くもうなんか何だから、もう上に着てるシャツ的なものはですね、もう色が変わるぐらいですよ。もう背中なんてそうだし、まあ表面っていうんですかね、これ表面胸のあたりお腹のあたりももう全然もうびっしょびしょで、なんでしょうね、よくほら普通に寝ててもね、寝てる間に水分は結構出ていってるよみたいなこと聞きますけど、まあ3-4倍出てね、3-4倍でしたらそれこそね危ないですよ、熱中症とかになりますけど、ちゃんと寝る前、グビグビ飲みますけどもね。皆さんどうしてるんでしょうかね。私今はねたくさんの生徒さん教えさせていただいてますので、まあ、いろんな生徒さんにね聞くんですよ、寝てる時どうしてますかって言って、そうするとね結構最初の2時間ぐらいエアコンつけているっていう人が多いんですよね。でそれもうそれでも耐えられないからって、ね、一晩中かけているって言ってレッスンに来てるのに声枯れちゃってるみたいなね、まあ皆さんも経験あるかもしれないですけども、一晩中ねクーラーをつけっぱなしにしてると喉にね非常に良くないんですね。これあんまりいい効果を得られない、ちょっとこう乾燥しちゃって咳が出ちゃったりとかそういう形になってくるので、まあ、本当はあんまりねつけっぱなしは良くないんですけど、でもね俺もあんなに寝汗をかいてしまうとね、こうつけっぱなしの方がいいんじゃないかというのはちょっと気さえしますけれどもね。皆さんはどんな風に過ごされているのでしょうか、非常に気になるところでありますが、さあもうですね、そんな皆さんももちろん興味があっていろいろと見て応援している方たくさんいるんじゃないかなと思いますけれども、前回ね私が一人でこうやってお話しさせていただいた時にですね、オリンピックは夜中だよって話をさせていただいたんですけども、こんなに真夜中なんですねもうねどちらかといったら私夜強い方なんですけれども、いつまででも起きてられそうなタイプではあるんですが、さすがにね北島康介選手決勝とかね、日本団体体操決勝とかあれもう終わったら4時過ぎですよね、4時半とか、いやこの時間はきついですよね。だけどスポーツだからやっぱりね生放送で見たいところでありますけれども、あの時間は厳しいですよね。だからといってこうねVTR で見ちゃうのもあんまり臨場感もないし、いやーまだねあと半分ぐらい残ってますよね。どうしたらいいんでしょうか、私は一体。もうロンドンに移住っていう手もありますかねこれ この期間だけでもね、移住も何も向こうに一っ子一人知り合いもいないですし、そもそも私日本出たことないですからね。ああダメだ、ロンドンなんかすげえかかりますよねきっとね。今タレントさんいろんな人がこうね中継するために飛んでは戻って飛んでは戻ってみたいな人いますけど、素晴らしいね、世界っていうのはこんなに近づいてきたんですねいやでもあのね、まあ、その話はいいんですけど、まあ、今回どうですか皆さんね、見てる競技たくさんあると思いますし、いろいろ結果も出てますけど、なんか私ね今回しっくりこないことがありまして、皆さんもそうかもしれないですけど、あの柔道ね、柔道ですよ、そんなに私も別に詳しいわけではなくですね、もうなんだろう、ちょっと背中ついてひっくり返ったら一本なのかみたいな、にわかファンではあるんですけど、ただ一応オリンピックあればね、毎回毎回こう見てますから、今回から大きく変わりましたよね。主審の人とあと副審っていうんですかね、一応3人で畳をこうね右往左往しながらですね、まあ、ジャッジをしてるわけなんですけど、なんか今回ね、なんかジャッジした後、あ今のなしでこっちでしたとか、そういうのなんか多くないですか。まあいろいろねこう競技もいい方へ改良されていくことになってるんだと思うんですけど、今回のやつはねちょっと見ててね、なんか審判しっかりしろよみたいなね、一回有効って言ったものの、一回その後ね待てってなって、そしたら副審を二人呼んでもごもごもごって相談して、今の有効やっぱりなしみたいな、いやいやそれやりだしたらねキリがないじゃないですかそれね。あやっぱりさっきのもなしみたいなことになってくると、そしたらもうその場で主審がなんか言う必要もないみたいになっちゃいますよね。これなんかねリズム感が、リズム感じゃないか、あのテンポが悪いんですよね。なんか見ててバーン有効おーみたいな、で持ってけみたいな感じが、有効と言ったけどちょっと待ってくださいみたいな、ね、さらにはあの何キロ級でしたっけね、一回日本の選手判定になってね、全部相手方の旗がバババって青3つ上がったのに、そうなった後ね、今度また審判の審判みたいな、違うな、なんだ、主審1人副審2人以外に畳の外で座ってビデオとかも見てる審判みたいな人たちがいるんですよ。なんでか分かんないですけど、でその判定の時には、青3つ上がったんですけど、日本が白でね、青3つ上がったんですけど、もう会場も大ブーイングだったし、でその青3つですよ、3人が3人とも青を上げてるんですよ。なのにそこでまあ相手の選手もちろん喜びますよね、やったと。でその後ちょっとちょっとって、そのね畳の外にいた、もう何と呼ぶかよく分かりませんけども、審判のさらに上なんですかね、あの人たちは。で競技をさせるんですよ、その3人にね。まあ、皆さんもうたくさん見てる方いると思いますけど、でいざじゃあもう一度判定しましょうって判定したら、この白3つになっちゃっていやいやいやいやいや、それはかわいそうだよ、いくらなんでもね。なんだかね、どうなんでしょうね。まあ柔道だけじゃないですよ、ね、さっきも言いました体操の日本男子のね団体のやつも最後ね、なんか内村くん緊張してるのかね、やっぱまだ若いですし、もちろんこの舞台のためにやってきたみたいなところありますから、うまくねなかなかできない部分もありましたが、最後ね、何でしたっけ、あん馬ですね、最後こう着地に向かうね技に行く前にもうなんか流れでその技に行っちゃってのね、なんか見ててうわーっていう感じでしたけど、でその着地がちゃんとその技をやってるのかやってないのかで、これやっぱり最初ドンとね、スコアが出た時には日本は結局その内村君の点数が低くてメダルに届かなかったわけですけど、そこから、まあ、コーチ陣が猛抗議ですよね。あれはちゃんとやってるじゃないかということで、約20分ですかビデオを見てうんたらかんたらで、また決まりましたっつって、まあ、日本にとっては良かったですよ。それでね、結局銀メダルということになりましたけど、それやっぱ他の国にしてはちょっとさっきちゃんと言ったじゃんみたいに なるでしょ。なんかねちょっと何盛り上がりに水を差されるというか、ね、審判の人ももちろん頑張ってやってるんでしょうけども、そういうのないぐらいね自信持ってこうだって言ってもらえるような、うーん、審判のね制度の方がいいような気が私はしましたけどね、あれ見ててね、まあ、日本にとっては良かった結果ばっかでしたけど、まあね、あの4年間みんなそのために頑張ってきてるわけですから、まあ、非常に難しいジャッジにはなると思うんですけどね、なんかもうちょっとテンポよく見せてもらえたらいいなと。もう今回だけですよそんな風に思うのね。急にそういうのが出てきちゃった感じですが、さあということで、毎日毎日オリンピックを見て寝不足な私が今回毎月1週目、8月の1週目は普通一人でお届けする週になっておりますので、皆さん最後までお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。それでは先週もね、ミッドナイト東京で私ちょろっと歌わせていただきましたが、そうなんです、4年前の北京オリンピックの時に卓球女子、まあ深原愛ちゃんがね今回も頑張ってますけども、卓球女子の監督さん近藤健二さんに金次さんにごめんなさいね近藤健二監督に当時の送りました作りました曲ね、この時期ぴったりでございます。いきましょう、今日の1曲目私宇津雄一のソロ曲で応援歌。
君ならやれるはずだと自分の中の自分に問いかける。ここまで来るのに積み上げたものが
さあ皆さん、もう先々週になるんですかね、ブログ見ていただいている方はご存知かもしれませんが、私雑誌に載せていただきましてありがとうございます。いや本当ありがたいことにですね、まあ乗っけていただいたつっても、私まあ一応ねシンガーソングライターなんですが、今回はまた野球の雑誌に乗っけていただきました。もうねご存知だと思います、週刊ベースボールというね毎週水曜日に発売されている、まあもちろん野球の雑誌なんですけれども、この間もう7月のね16日だから2、3週間前になりますかね、私久しぶりに2年前大変お世話になった鎌ヶ谷スタジアムに遊びに行かせていただきまして、いつものようにね、外でイベントをやってるのの司会をやらせていただいてたわけなんですけれども、いつもその司会というのはですね、その日にイベントとして出てくれる、まあ、歌手の人だったりダンスの人だったりね、そういうのをまあご紹介する役なんですけれども、いつもですねそのファイターズの、職員の方たちがね、まあ、うつさんもシンガーソングライターだし、どっかで本当はね、歌ってもらいたいんだということを2年前からずっと言っていただいてたんですけれども、今回ありがたいことにやっとこさ、うつさんの時間を設けましたということで、まあそのお祭り自体は3日目になったんですけど、私その3日目だけ行かせていただきまして、しかも、あちらのね鎌ヶ谷の、まあ、大人気マスコットと言っていいでしょう、カビーくんと、うつさんの時間というような形で、一緒にやらせていただきました。でその時にですね、まあ、私今年の3月ですか、カビーくんの歌も作らせていただいた声作らせていただいたと歌ったが一緒になるといたったになってしまいましたけれども、作らせていただいたご縁でですね、まあその曲も皆さんでまたねもう一度歌ってみようということで歌わせていただいた後に、でもうつさんはシンガーソングライターですから、うつさんのオリジナル曲も期待ですよねみたいなうまいことね、皆さんを煽ってくれまして、見事に2曲ほど、ね、ハローハローという曲と日曜という曲を、まあね、外のイベントですからすごい暑い中だったんですけど、皆さんじっくりと聞いてくれました、ありがたいことに。で、その後試合開始直前ですよ、もう本当に選手が素振りしてるようなねグラウンドです。まあ、先週なおさんも言ってくれてましたけれども、試合開始5分前ぐらいに、カビー君のお誕生日ということでね、プレゼントとしてまたまたハローハローと、それからハッピーバースデーをね、お客さん2000人ぐらい多分入ったと思うんですけど、私が音頭を取らせていただいて歌わせていただくという、非常に贅沢な、ステージをねいただいたわけなんですけれども、そこにですねすごい説明が長くなりましたね、そこにカビー君の誕生日ということで、たまたまその時期に、マスコットの企画をしていた週刊ベースボールの、まあ、ファイターズの、まあ、専属の方になるんですかね、ファイターズ担当の方なんでしょうか、2年前にその私が実況をやらせていただいている時に1度か2度ほど、ご挨拶をさせていただいて、ちょっとお話しさせていただいたのをですね覚えててくれたんですよ。もう会った瞬間こちらは覚えてましたけど、下のね、通路みたいなところで、あ、楽屋だったかなのところで、私がちょっとピアノじゃない、ピアノ弾けないどうしたの、暑さにやられてるんですかね、ギターをちょっとポロポロとね、朝早かったもんでちょっと指動かそうと思って練習をしていたところに、その週刊ベースボールの記者の方と、もう一方ももうそうですね、記者の方ですね、2人男の方と女の方で、2人ともフラッとそこに入ってこられまして、私はすぐ気づいたんですけど、ありがたいことにお二人もね、ああうつさんじゃないですか久しぶりということでお話をさせていただきまして、でまあその日はそのね、マスコットカビー君に一日密着するということだったんですけれども、まあ、私がそのステージ上でカビー君と一緒にやるんですよみたいなことを言ったらですね、この二人も私がシンガーソングライターということを覚えててくれたんですね、前回は実況のというような感じでね、載ってましたけども、今回じゃあシンガーソングライターとしっかり書いてうっさんも載せちゃいましょうかねみたいなことを言っていただいてて、まあね、ちょっと嬉しかったですけど、そういうのってやっぱりいろんなね大人の事情もあると思うので、まあ、出たらいいなという感じで、まあ、いたんですけどね、先々週の水曜日発売されました、26ページでしたね、忘れもしない、はい、今回ベースボールの週刊ベースボールの集まれマスコット特集の中の26ページカビー君1日密着リポートのとこにドンと、私結構大きめな写真でね、この中では使っていただいておりますが、 ここにねコメント書いてあるんですよ。この外のイベントでね、カビ君と一緒にやらせていただいたところに、仲良しのシンガーソングライターの宇津雄一さん、カッコカビーの歌も作曲カッコ閉じと正面ステージに登場するもうんたらかんたらと書いてあるんですけど、もう本当にこの私ねコメントを見てね、胸がキュンってなりましたよ。いや本当に、いやなんて優しい方なんだろうと。確かに今回はシンガーソングライターと載せますよというふうに言ってくれましたけども、写真もちろんついてますね。写真私と、カビー君のアテンドさんということで、天沼さんという方と、そしてカビー君、まあ、この時にはお父さんに扮してました、カビー君と3ショットというんですかね、で写させていただいてる、じゃあ撮っていただいてるやつなんですけども、ちゃんとね仲良しのシンガーソングライター宇津雄一さん、ここだけだってとっても丁寧ですけれども、カッコカビーの歌も作曲って書いてくれてるんですよ。いやーなんかね本当に、そうこれ書いてくれた松井さんというね男性が、取材構成というところに名前も書いてますけど、いやー本当なんかグッときましたね。いやこれなんでかっていうとですね、多分宣伝をしてくれようとしたんですよね、うん、だって別にシンガーソングライター宇津雄一さんだけでも、まあ、とてもありがたいですけど、まあ、カビー君メインのね、ページですから、仲良しシンガーソングライターと一緒にとかでもまあいいですし、なんなら触れなくてもいいぐらいのとこなわけですよ、言ったらね、カビー君が主役ですから。だけどこうやってねちゃんと書いてくれたんですよ、私のフルネーム、そしてカビーの歌も作曲。これだってね、週刊ベースボールってかなり人気の雑誌ですから、まあ、これを読んでですね、わあそういうカビー君っていうのは鎌川にいるんだなと。でこの写真とねコメントを見ていきながら、仲良しのシンガーソングライター宇津雄一さん、聞いたことないな宇津雄一さん、なんだこれ。今もうねインターネットの世の中ですから、ちょっと検索、カビーの歌もカビーの歌なんてあんだみたいなことで YouTube とかでもしかしたら見てくれてるかもしれない。そういう人たちがいる可能性があって、その人たちが検索する条件をバババッとここにわざわざ書いてくれてるんですよ。本当にありがたい。これは松井さんになんか送んなきゃいけないですねこれね。残暑お見舞い申し上げますぐらいの勢いでですね、いや本当ありがたいんですよ。もしかしたらね、鎌ヶ谷にいつも来てくれている方たちの中で、あそういえばいつも司会してる、あ男の人いたなということで今回この雑誌を買ってくれてね、で見て、あうつうつってこういうことなんだって初めて知ったという方もいるかもしれないです。やっぱりこう文字で聞いてるのとね、実際見るのとではまた違ったりもしますし、こういうね小さなことかもしれませんけれども、こう文字だってそんなに大きな文字ではないんですけど、こういうの一個一個がねみんなのこう記憶に残っていきね、何かをきっかけにドカーンってなったりすることになるんですから、いやー今回のねこのカビー君特集の私のね写真なんかちっちゃいもんなんですけども、これ永久保存版ですね。本当にありがたいですね。もうこうしてね出るとですね、ありがたいことに、まあこの鎌ヶ谷ね一緒に行った方たち、まあそう先週のねミッドナイト東京の林さんなんかも買った方がいいですよつってね、メールをくれたりなんかして、まあ、あちらこちらからね買いました買いましたっていう風に言っていただいてですね、本当にいやこれまあよく言われることですけど、本当に皆さんが応援してくれてないと私がやりたいことなんていうのはできないですからね。うん、感謝感謝もこれしか言葉がありません。まるで私メダルを取ったみたいな感じになってますけども、でもねここの週刊ベースボールに乗りたいって言ったってなかなか、私野球の選手じゃないんですから乗りたくても乗れないんですよこう雑誌とかっていうのはね。じゃあなんか偉そうだな、いやそうじゃないんですけど、いやすごくありがたいなと。そしてまあ2年前その実況やった時に 1,2 回会っただけなのに、こうしてね記者の方たちが覚えていてくれて、でその後ね私これ掲載していただいたので、メールを送らせていただいたんですよ。本当にね松井さんありがとうございますと、わざわざご丁寧に説明まで書いていただいてって言って送らせていただいたんですけども、いやいやとんでもないですと、こちらも久しぶりに会えて嬉しかったですと、また何かありましたらというか、まあなんか機会作ってみんなでちょっとワイワイしましょうよみたいなことを送っていただいたりしてね、本当にこう音楽だけじゃなく 人のつながりというのは素敵なもんだなと。なんでしょうね、私が言うとこうちょっと嘘くさい感じになるのは不思議でしょうがないんですけどね。まあぜひもう週刊ベースボール、これね、新しい号が発売されてますので、別に私が出てなくたって皆さん毎週毎週買っていただいてね、非常に内容も楽しい雑誌になっておりますので、読んでいただきたいなと思うんですけれども、こうしてね皆さんがいろいろ読んでくれてね、うちの親からもメール来ました、買ったよつって。ありがたいことでございます。そういう機会がね、野球の雑誌でももちろんいいんですけど、音楽の雑誌とか、それからもう何でもいいですね、みんなたくさん読んでいそうな雑誌だったり、もう何ならテレビとかラジオでも何でもいいですけど、なんかそういうところでこう打つ位置という名前がどんどんどんどん広がっていけばより嬉しいなというふうに思いますけれども、今回はね、週刊ベースボールにしっかりと載せていただきまして、この場をお借りして本当に本当にどうもありがとうございました。読んでいただいた方、買っていただいた方も本当にありがとうございました。また何かしら皆さんにね、楽しいご報告ができるように頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあということでですね、こんだけ、たくさんの人がいる中でいろんな出会いがあって、こうやってみんな支えられてるよということでね、私のラジオずっと聞いてくれてる方はもうあの曲だなと思いかもしれませんが、そのまま行ってみましょう。今日の今週の2曲目はですね、プライベートパスワード、私が昔やってたユニットの曲から、これだけの人が住む星。
好きだって分かってるよ。知り合いをつなぎ合って出会う。
いもんでですね、ラスト何十分まで十何分になってまいりましたけれども、これもねこの間ブログに書かせていただきましたけれども、私もう夏の風物詩のキングですよ。本当にね、夏といえばみたいなとこありますけれども、花火大会というのがね、まあ今あちこちで行われてると思いますけども、まあ神奈川県とかではねかなり大きい、もうトップレベルの大きな花火大会になると思うんですが、横浜にありますね、みなとみらいというところで、まあ、挙げられるわけですよな。何十万人って言いました、30万人とか言いましたかね、この花火を見るために集まった人たちっていうのが、まあ、その中の私ね一人だったわけなんですけども、実はですね、昨年も見に行きまして、その時もう私ね、人混みとか本当イライラしちゃうんですよ。まあそういう人多いと思いますけど、ダメなんですよね、ちょっと苦手なんですけど、昨年行った時にはですね、嘘のように空いている場所がありまして、かといってそこでじゃあ全然見えないかというと、そんなこともなくてすごくよく見えるんですけども、まあ言ったら穴場ですよね、というところがありましてですね、まあ今年もそこに行けば見れるんじゃないかというふうな期待を持って、それなら行こうということで見に行ったわけなんですけども、昨年のね、そのなんだろう、あの穴場的な雰囲気からはガラッと変わっておりまして、まあ上がるもう1時間半前ぐらいですかね、ちょっと早めに行きましたけども、その状態でもまあ結構な人が、もう去年と同じぐらいの人がもうその時点で結構いまして、もうね、あの上がる直前になったら、まあ、敷物敷く場所もどこに引いたらいいだろうっていうぐらい結構人で埋まってるような感じになりましてですね、まああれ来年あたり多分どんどん混んじゃうような場所になるんじゃないですかね。でも本当にね、あの障害物なく、じっくりと、座ってね、優雅に見れるような場所なんですけれども、いやーしかしですね、ブログに書きましたが素晴らしい、もうね、まあ言っても人生で私どれぐらいでしょう、花火大会何回か見には行ってますけれども、間違いなく史上最高でしたねあれね。一つ一つの花火とかね、まあ、どれもどこ行ってもすごく綺麗なんですけど、まあ、よくあるそのね、ラストの乱れ打ちみたいな、フィナーレのね盛り上がりみたいなのと、まあ、大体どの花火大会でも、あ、これが最後だなって分かるようなものがあったりするんですけど、それがですねとんでもなかったんですよ。発数っていうんですかね、その上がってる数もすごかったんですけど、なんかこう皆さん分かりますかね、花火もいろんな種類があって、最後ビャーンってなんかあのすだれのように、すだれ、柳のように、なんでしょうね、髪の毛のようにふわーってこうね、光が残っていくやつとかがあるじゃないですか、結構のあの綺麗なやつで、そういうのがもうドドドドドドドって上がりましてですね、もうそのバンってなった後なんですけど、その光が全部残ってるんですよね。でそこにまたそれと同じようなものが来ても、ババババババッとすごい勢いで明るくなりまして、もちろんね花火ですから夜空に上がってるわけですから、もう空真っ暗けなんですけど、そのもうね、その部分だけだったと思うんですけど、もう一面が真っ白になっちゃったみたいな感じで、ドバババババッとすごい勢いで上がったんですよね。で、見てる人たちももうね、だいたいほら上がるたんびにみんな声上げるじゃないですか、わーおーとか言ったりしますよね。でそういうのってなんかこう見てて思わず言っちゃうっていう感じですけど、それのね最上級っていうんですか、みんなも最初おーおーおーおーおーおーおーおーみたいなまだ行くかみたいな感じで、その見てる人たちみんながもううわーってすごい盛り上がりだったんですよ。ほんでそう言ってる中にももう空はドドドドドドドドってすごい勢いで上がってまして、でもなんかみんな思わずうわーって声を上げながらこう拍手しちゃうって、もう途中でね、もうすごかったんですよ。でも私ももちろんねおーおーおーって言いながら、なんかだんだん見てたらちょっといっぱい上がりすぎて怖くなってきちゃって、これ大丈夫、事故なんじゃないのっていうぐらいの勢いで上がりましてですね、でもみんながすごいすごいすごいってうわーって盛り上がって大拍手で、その光がダダダダダダダーっていって全部ふわってこう消えた、本当にね瞬間ぐらい、 もうみんながよかったねってなんかうわーって言ってるとこにヒュルルルルルルルルルルルルルルルルつって一個だけ上がってくんですよ。その見てる途中までもその上がってく玉のなんていうんでしょうかね、高さによってちょっとそのおでっかいんじゃないかみたいなことが何回かあるわけですよね。で上がってっていけいけいけいけみたいなこともまああるんですけど、なんつってもその乱れ打ちでみんなテンション上がってますから、それが終わった瞬間に一発ヒューって上がっていくとみんな勢いでもいやーとか痛い痛い痛いみたいなことを言ってるんですけど、これがねもう、まあ、狙ってるんでしょうけど、そいつがねすげー上がったんですよその日に上がっていた花火のどれよりも一番高いところまで行ったんですよね。だからみんなが見ててもうこの辺で止まるんじゃないかと思ってる上まで行っちゃったもんで、さっきの勢いもあってね、おーおーおーおーおーみたいに行った行った行ったみたいになって、で最後ドワーンってもうその日一番でかいやつですよ。本当に何尺玉っていうんでしょう、もう分かりませんけども、一番でかいやつが最後ドカーンってなってそれで終わったんですよね。いやあれはね、私ちょっと大人なのにですね、本当に泣きそうになっちゃったんですよね。何なんですかね、あの泣きそうになる感覚っていうのは、迫力がありすぎてなのか、なんかこう分かんないけど泣けるみたいな。いやこれはね新経験、初体験か、新経験じゃない、初体験でしたね。花火見て泣くっていうのはね、なんかほらおすごいなーってボワーってなるのはありますけど、なんかそれも通り越してなんかテンション上がりすぎてうるうるしちゃうって、もう確実にうるうるはしてましたよ私。いやあれはね、まあ多分いるんですよね、その花火のプロデュースしてる人みたいないるんですよね、ここでこれを何パターンあげてみたいな監督さんみたいな方でしょうねっていう人がすごかったのか、なんかもう上げる人たちとみんなその気持ちが一つになったのか分かんないんですけど、いやあの最後をね見たっていうことにね、私はもうなんかもう何でもいいやみたいになっちゃいまして、人混みね大嫌いで、帰りとかもすごい人の中が電車乗ったりするの嫌なんですけど、でもなんかあの花火見れたからなみたいな、あれを見るぐらいだからやっぱこれぐらいの込みはしょうがないなぐらいのね、なんか嫌なことすらもう受け入れられちゃうぐらいのとんでもない最後フィナーレでしたよあれ。いや素晴らしかったね。去年のやつはよくよく考えてみたらね、まあ、2011年の夏ということで、まあね一応そのね震災のこともあっての、まあ、自粛ムードみたいなのもありましたから、なんかね、もしかしたらちょっとこうおとなしめということもあったのかもしれないですけど、いやでもなんでしょうね、まあ、スポーツ今ねオリンピックやってますから、スポーツでも感動っていうことはもちろんあると思いますし、もちろんねなんかこう映画とかね、家族ものペットものそういうものでまあ感動するということもあるかもしれませんが、いやまさかね私ね花火で泣きそうになってしまうとはちょっと予想外でしたね。素晴らしい、まあ、芸術ですね。もうあそこまで行くと素晴らしかった。なんかこの間何だったかな、ラジオだったかテレビだったかで言ってましたけど、やっぱり日本の花火ってすごいんですってね。今回の開会式とかでもね花火とかも上がってたみたいですけど、なんかねやっぱ質がいいみたいですよ。日本ってやっぱそういうの得意なんでしょうね、こういう職人的なね。いやあれはね本当に世界陸上で織田裕二さんが地球に生まれてよかったっていうね名言を生みましたけれども、なんかこう日本に生まれてっていうか花火を見れてよかったみたいなね気持ちに純粋になりましたよ。あれは素晴らしかったですね。ぜひ皆さんもうまた来年にねその横浜の花火大会になりますけど、あれはね見てもいいと思いますよ。本当に素晴らしかったと思います。はい、まあ、まだね今年あちこちで花火大会も残ってるかもしれませんけど、ぜひまだね、行こうかどうか悩んでるという方はもうぜひ行っていただくといいと思いますよ。本当ね、まあ、人混みなのでね、悪い人もいますから、スリとかね、 そういうのにはぜひ気をつけていただきながらですね、楽しく見ていただければというふうに思います。私もまあ夏っぽいね、ことをまたせっかく夏のもうど真ん中ですから今ね、いろんなことやっていきたいなと思いますが、さあということで、今週はですね、まあ、8月1週目ということで、私がまあオリンピックの話から今花火の話まで自由にいつものようにね話をさせていただきましたが、来週は2週目ということで、もちろん小林ありがちにやってきてくれる予定でございますし、しかもこれでね早いもんでもう2周年になるんですって、ありがちゃん出てくれてね、まあ2周年だからって何かするというわけでは全然ないとは思いますが、なんかしろよって感じですけどね、また変わらず元気にね出てくれると思いますので、皆さんぜひ来週も楽しみにしていただきたいと思います。それでね、また本当にあの熱中症まだまだこれからね、たくさん出てきちゃうと思いますけれども、皆さんね、あの私のお友達でもみんななんか危なかったみたいなツイッターとかねブログとかで書いてる方結構いますので、自分はならないと思わずにですね、早めに水分をとって、睡眠もとって、ちょっとねオリンピックで夜更かししがちですけれども、体調を整えて毎日元気に過ごしていただければなというふうに思います。ということで、今週も最後まで皆さんお付き合い本当にどうもありがとうございました。また来週ですね、2週目ありがちゃん登場してくれる予定ですので、楽しみに待っていていただきたいと思います。ということで皆さん体調管理十分気をつけて、また来週元気にお会いしましょう。お相手はいつものように私シンガーソングライター宇津雄一がお届けいたしました。